近藤英子の桃色アワー。この番組は私近藤英子が参加したイベント、体験したこと、最近ハマっていることなど記録に残したいことについて話していきます。ということで第1回始めていきます。イエーイ。はい、私近藤英子と言います。ゆうこりんとも呼ばれています。私は IT エンジニア向けのウェブメディアの編集ですとか、イベントの企画を行っている編集者です。出版社で働いています。趣味では、テクノロジーや自分をハブにしたイベントを作って遊ぶことっていうことをよく書いてるんですけども、テクノロジーに関するイベントっていうのは、まあ、勉強会ですね。なんですけど、自分をハブにしたイベントっていうのは何かって申しますと、私が一日ママをやるスナックゆうことか、私誕生日が5月なんですけど、5月に近藤ゆう子誕生祭っていうイベントを自分で主催して、今回9年目になるんです。今年が9年目になるんですけど、といったイベントをやったりですとか、あとはですね、まあ、今年やった誕生日会が、ホストクラブ愛本店っていう場所を、箱だけですね、ホストさんいないですけど、ホストクラブの箱だけを借りて誕生日会をやったら70人のお友達が来てくれたっていうイベントやったんですけど、まあその時の名前がですね、キャバレーゆうこっていう名前をつけたんですけど、まあというような感じで自分をハブにしていろいろな人が集まって、まあ楽しいことをするっていうイベントを作るのが好きな人間です。はい。あと好きなゲームは星のカービィが好きです。で、カービィはゲームをするのも好きなんですけど、最近はすごいグッズがいろんなところで、出ていたりですとか、カービィカフェっていうね、東京の空町と、あと今度福岡の方で、行われたりしています。まあそういったところに行くのが好きです。なんで、まあこんな一人で喋る番組をやろうかと言いますと、私まあ、元々と言いますか、一応今も文章を書くのは好きなんですけど、なかなかですね、まあ、あと、いろんなイベントに行くんですけど、その感想をあまり、ブログに、まあ、書きたくてもですね、なんか、ちょっとめんどくさかったりですとか、なんか書く時間がないよっていうところで、あんまりアウトプットができてないなっていうふうに思って、あとですね、ポッドキャストっていう形態はすごい、いいなと思っています。一度自分で、一応ちょっとお仕事で、私以外の人とチームでやったことはあるんですけど、自分がまあ喋るポッドキャストっていうのがね、すごくやってみたいなと思ってました。私中学校の時から FM を聞くのが好きだったんです。勉強、受験勉強とか試験勉強とかやりながら FM ラジオをずっと聞いてたりしてたんですけど、まあそこからもラジオの雰囲気がすごい好きで、私のあとブログの名前、ブログ持ってるんですけど、ブログの名前も近藤ゆう子のカルチュラルハッカーズっていう、ちょっと今恥ずかしいからなんか変えたいなっていう気持ちもあるにはあるんですけど、まあそういったブログのタイトルにしてて、まあ、近藤ゆう子のうんちゃらかんちゃらっていう、なんかラジオ番組っぽくないですか？私はラジオ、そう思うんですけど、そういった感じでラジオ番組っていうのになんか憧れを持ってるんですよね。で、IT のことは結構人と喋ったりするんですけど、自分が今関心を持ってることとか、なんかこれすごい面白かったとか、なんかまあやってみてこんなことを思ったみたいなことを喋る場が欲しいなと思ってちょっと作ってみました。今日のテーマはですね、資生堂フォトスタジオに行ってきました。イエーイ。資生堂フォトスタジオっていうのはですね、銀座に資生堂さんのビルがあるんですね。で、そこで、もちろん化粧品も売ってるんですけど、私が行ったビルは、1階と2階が化粧品売ってるのかな。で、3階に、まあ、美容室、お化粧とか、こう、ヘアセットができる美容室と、あと写真スタジオがあるんですね。で、そこで私は、資生堂のお姉さんにメイクや髪の毛をバッチリ決めてもらって、お写真を撮ってもらうってことを今日やってきました。で、なんでその資生堂さんで写真撮ってもらいたいかと言いますと、私がですね、ちょうど今、 髪の毛をずっと去年まで結構胸ぐらいまでのロングにしてたんですけど、それを昨年の末に髪の毛をボブに切っちゃいました。で、それはその切った髪の毛はヘアドネーションって言って、髪の毛、まあ、お子さんでちょっと髪の毛が薄くなっちゃってるとか、まあ、ないよっていう子のために、実際の髪の毛でウィッグを作って、まあ、寄付する、プレゼントする団体さんに、まあ、髪の毛を寄付するというヘアドネーションなんですけど、まあ、それを行って、まあ、今ずっと、顎ぐらいの長さですかね、にしています。で、そうですね、その髪型になってからの自分のちゃんとしたプロフィール写真がないなっていうふうに思って、一回撮ってもらいたいと思ったのが、まあ、理由の一つです。他にはですね、結構なお値段がするんですけど、まあそうです。確か27,500円だったかな。お化粧と写真を撮って、プリントを、なぜかですね、プリントしかデフォルトで渡してくれない。A4 サイズに引き伸ばしたプリントか、もしくはちょっとこう小さいサイズで複数枚っていうようなのが選べるんですけど、そういったプリントで基本の私でデータが欲しかったらさらに追加料金が必要ですよ。で、それデフォルトで1枚のみで、もし2カット欲しかったらさらに料金がかかりますよっていうモデルで、まあ、結構なお値段がするんですけど、まあ、そういったお金を払ってそういう写真を撮りたいっていうふうに思うのはですね、それまでに去年の11月だったかなに、台湾に旅行に行った時に、変身写真っていうのを体験してきました。変身写真っていうのはですね、台湾ですごい流行ってるんですけど、まあ、日本人観光客向けに流行ってんのかな？で、お衣装、衣装をすごいたくさんある中から選んで、その衣装に合わせて、お化粧をバッチリしてもらって、で、綺麗なスタジオで写真を撮る。そして、まあ、美しい肌に加工してもらって、その、写真を、まあ、データとかアルバムとかにしてもらって、日本に届けてもらうっていうようなスタイルの写真館が台湾で流行ってて、まあ、東京、まあ、日本で同じようなことやるよりはリーズナブルですよっていうところですごい人気がある写真館です。で、これを去年ですね、友達とやってきて、まあ、私が選んだ服は、一方はちょっと妖精さん風な、服だったんですけど、もう一方は、中国の、お姫様なのかな？結婚の衣装なのかな？これ赤くて豪勢な、お洋服っていう、まあ、中国の服を着て、結構濃いメイクをして、お写真を撮るっていうのだったんですけど、まあ、どっちかって言って、まあ、中国風の方が自分にとってはいいなと思ったんですけど、まあ、そういった体験をしました。で、写真撮られるの楽しいなっていうふうに思って、その後ですね、もう次に、写真を撮られ、お金を払って写真撮ってもらった機会は、先ほどちょっと言いました、キャバレー優子、iPhone 店っていうホストクラブを借りてやったイベントの時に、まあ、キャバレー風のね、自分を、まあ、キャバレーといえばバーレスクでしょっていう、ちょっと、こう、合ってんのかなみたいな思いながらも、ちょっとバーレスク風の衣装を自分で、Amazon でですね、いろいろ調達して、買って、着て、まあ、着てじゃないだ、持って、行って、歌舞伎町の、キャバ嬢さんや、まあ、そうですね、こう、ホストさんや、まあ、いろんな人、まあ、その以外にも、いろんな人に使ってもらってるってはおっしゃったんですけど、そういった、写真スタジオさんに予約取って、バーレスク風の写真を撮りたいんですって言って、写真を、まあ、メイク、髪型もすごいバッチリ決めていただいて、で、写真撮って、その後ですね、フォトショップでガッつり加工した、まあ、潜在写真ですね。ちょっともう私の、実物からかけ離れているような感じではあるんですけど、そういった写真を、撮ってもらいました。まあ、それはそれでも、普段の私とのね、変身具合がすごい、誰これみたいな。でも、それがそれで振り切れていて面白いし、私も結構気に入って、まあ、それをポスターにして、そのイベントの時に飾ったりとか、あとはですね、ブロマイドにして配ったりとか、ちょっと別のカットを、 キラキラ名刺、ホログラム加工した名刺っていうのを作って、皆さんにお渡ししたりとかっていうのをノベルティとしてやったり、まあそういった感じで使わせていただきましたと。で、まあそういった写真を撮ってもらうのって楽しいなっていうふうに思ったんですね。ただその変身写真や歌舞伎町のフォトスタジオだとまあ結構こうまあ変身ですね、自分の姿からかなり変身した状態で写真を撮られたっていうところがあるので、まあそれはそれで楽しかったと。じゃあ今のそのプロフィール写真、私らしい写真をまあ撮りたいなっていうふうに思っていました。で、私今歯の矯正をやってるんですけど、まあ歯の矯正がですね、まあそろそろ終わりかな、矯正歯科のお医者さんからまあ言っていただいてて、まあ今年中には終わってくれるといいんだけどなっていうふうに思ってるんですけど、まあ歯の矯正が終わったら、まあ髪型も変わったし、新しいプロフィール写真を撮りたいなっていうのはずっと思ってました。で、まあ、なぜこのタイミングで撮りたいかって言いますと、まあ、ちょっと、その、プロフィール写真を、例えばカメラマンさんに、お願いして撮ってもらうにしても、私ちょっと自分の姿がなんかまだ、やっぱ、見た目がですね、あんま自信がないんですよ。で、お化粧に私、普段全然やんないんですよね。なんか、大人になったら、お化粧とかいつの間にか身につくものの、なんかいつの間にかやんなきゃ、やってるようになるんじゃないかと思ったんですけど、やんなくてもね、なんか大丈夫だったんですよ。で、やんなくていいんだったら、まあ、やんない方がいいよなっていう、肌にもいいしっていうので、まあ、やんないでここまで来たんですけど、まあ、ちょっとさすがに写真撮ってもらってる時に、お化粧してないのもね、どうなんかなっていうのはちょっと思っていて、ただまあ、そういうのも自分でちょっとできないなっていうのが不安がありました。で、あとはですね、この夏にちょっと、私今までお化粧してないってくらいなんで、美容にあんまり関心がなかったんです。まあ、関心がないって言ったら言い過ぎなんですけど、ちょっとその、優先度合いがね、だいぶ低かったんです。それまでまあ、ダイエットとか、筋トレをするとか、ボディメイクとか、まあ、そういう、あと健康ですね、こう何を食べて、っていうのは、すごい関心があったんですけど、まあ、そうですね。まあ、たまーにちょっとね、スキンケアとか、まあ、チェックしたり、調べたり、やってみるんですけど、なんか、継続して、その、しなかったりとか、あんまりそういうに関する、美容に関する本とかね、読んだりしてなかったんですよね。で、いうのを、まあ、ちゃんと本腰入れて、まあ、どこまでって、まあ、あれですけど、ちょっとやってみようかなっていうふうに思ってるのが、この夏なんです。で、なんかちょっと体験に行くまでの話がだいぶ長いんですけど、まあ、そうですね、最初に、まあ、私、まあ自分でも化粧できないし、まだ美容についても勉強し始めたばっかりで、まあ言うなればですね、美しさ美が自走できてない状態なんですよ。で、まあそこをですね、私が、まあ、例えば、ですよ、その資生堂フォトスタジオの方に、私はこういうイメージになりたいんだ、こういう風に見せたいんだっていうことを伝えて写真を撮ってもらうっていうのをまず最初にして、そういう理想形ができてからそこに向かっていけばより早いんじゃないか。しかも自分のその素敵なプロフィール写真が早い段階でゲットできる。まあ、ちょっとですね、今8月で来月、ちょっと登壇、講演会で喋るっていう機会とかもあったので、プロフィール写真欲しいなと思ったタイミングだったので、まあ、ちょっとここで撮ってみようかということで予約しました。はい。で、資生堂フォトスタジオ、まだちょっと本番の出来上がった写真は受け取ってないんですけど、今日撮ってきましたと。で、大体ですね、所要時間は2時間ぐらいですね。で、予約取ったのいつだったかな、まあ、1、2週間ぐらい前だったと思うんですけど、まあ、思ったよりね、そんな予約がびっちりっていう感じではなくて、まあ、意外とそんなに、希望の、土曜日の、夜、まあ、夕方みたいな時間に、まあ、そんなに、こう、 何ヶ月も前から予約しなきゃっていうような感じではなかったので、すごい良かったです。はい。で、服は、自分で持っていかなきゃいけないんですけど、まあ、資生堂フォトスタジオで、まあ、画像検索とかツイッター検索して、他の人の写真とか見ると、結構シックな、服、黒とかですね、シンプルな服で捉えてる方が多いなと思って、まあ、私も、ちょっとどういう服がいいかなって言って、まあ、思ったんですけど、まあ、割とこう、デコルテ、首周りがですね、ちょっと、見えると、なんか綺麗かなっていうので、そういった、ちょっと空いてる服で、まあ、黒のシンプルなものと、あとね、虫柄で、虫柄のワンピースを、ただ、これすごい、体のラインがめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよね。で、これの、なんか2パターンをどっちがいいかなってことでお持ちして、まあ、虫柄の、服の方も、皆さんですね、スタッフさんがお化粧をしてくださる方と髪の毛セットしてくださる方とカメラマンさんといらっしゃって、まあ3人とも女性の方だったんですけど、虫柄の服もすごい素敵っていう風に言ってくださったんですけど、まあプロフィール写真、まあお仕事でも使うよっていう用途だったら黒の方がいいんじゃないかっていうことで黒で撮影することになりました。で、まあ、ちょっとその、なりたいイメージっていうのをね、伝えたんですけど、私ちょっとね、考えてきてですね、童顔だってよく言われるんですが、まあ、それは、童顔だとしたら、それを、大人っぽく見せたいっていうことは全く思ってないんですよ。童顔だったら童顔を突き詰めて、なんだらもう少女になりたいみたいな感じで、まあ、少女らしさを出したい。けれども、こびてる感じは嫌だと。で、目指すところは、まあ、自己肯定感が、すごくこう、自己肯定感がすごく高くて自分がしっかりしているっていうイメージを持って、まあ、ちょっとそのお姉さんたちの、まあ、自信がある、少女、まあ、少女のような可愛らしい感じなんだけど、こびてなくて自信があるような自分をしっかり持ってるっていうような感じを出したいんだっていう風に伝えました。で、まあ、それ、髪の毛はボブのパッツンのボブを、もうすごく綺麗にしてもらうっていうようなスタイルでやってもらいました。で、メイク、私普段メガネをかけています。で、結構目が悪いんですけど、まあ、今回は、コンタクトレンズを入れていったんだけれども、伊達メガネをかけるっていう形で、絶対プロフィール写真はメガネで撮りたいなと思っていたので、そのようにさせていただきました。まあ、コンタクトレンズなんで入れるかっていうと、まあ、メイクを されてる過程をすごい見たいと思ったんですね。で、今までの、台湾での変身写真とか、歌舞伎町のフォトスタジオでの、写真の時は、まあ、メガネを外した状態でメイクをされたので、まあ、何されてるのかわかんない、自分がどう変化してるのかわかんない。まあ、実際に鏡を見て、うわーみたいな時は、面白かったんですけど、まあ、せっかくこれから、まあ、ちょっとね、化粧をやっていくかはわかんないですけど、まあ、美容にね、関心があって、まあ、たまにできるようになるぐらい、自分の中の選択肢があるだけでもだいぶ違うじゃないですか。そういったような感じで、まあ、なっていきたいってすると、まあ、その、メイクを見て、まあ、覚えるとまではいかないにせよ、まあ、どんな風に、メイクされて自分がどう変わってるのかっていう過程をですね、まあ、ちょっと見れた方がいいなっていう風に思いました。で、実際ですね、資生堂さん、顔の、まあ、パック、まあ、何ですかね、クリームみたいなの塗ってスキンケアをしてパックをして、いる間にもなんか髪の毛がどんどんちょっと、こう、いい感じになんか濡らされて、こう溶かされてみたいな感じの同時並行でいろいろ進んでいくんですけど、まあそういったパックをしてる間に、メイクのお姉さんが、お化粧品私に合うものを、選んでいただいて、まあそのパックが終わったらどんどんお化粧をされつつ、髪の毛もセットされつつ、みたいな感じで進んで、いっていますと。で、実際、お化粧をされてる間、まあ最初やっぱなんかまあ、冴えない顔だなっていうふうに思って見てたのが、どんどんですね、まあ下地とか、ファンデーションとかもうつけられてると、あ、なんか、 ちょっと気になってる、こう、顔の暗い部分が、あ、どんどん明るくなってるなとか、あ、目力から出てきたな、みたいな感じで、どんどんね、変わっていくのが見てて面白いな、なんかいい感じだな、っていう風に思えたのはすごい良かったな、と思います。はい。で、まあ、そんなこんなでですね、顔と髪の毛が出来上がって、まあ、メガネで絶対写真撮りたいってことは伝えていたので、まあ、メガネ実際かけてみると、まあ、赤いメガネかけてるんです。で、伊達メガ、持ってきた伊達メガネも赤なんですけど、まあ、赤とその、まあ、唇とかなんか目の感じとか、まあ、すごいあってですね、まあ、髪の毛もすごい、こう、パッツンの、なんかこう、お、ちょっと、なりたい感じのメガネ女子だな、みたいな風になれて、あ、それすごい良かったな、という風に思います。なかなかですね、まあ、こんな風にバッチリ化粧してもらう方向性で、まあ、なんか、どういったシーンであるかというと、結婚式のゲストとして行くときとか、まあ、そういったぐらい、そういったときとかだとなんかあんまりしないような感じの、まあ今思えば化粧なのかな。まあ割、すごい好きな感じの化粧、お化粧をしてもらったのは良かったなっていうふうに思います。で、実際、まあその後、写真を撮ってもらうんですけど、カメラマンさん、か、写真を、いろんなポーズを、まあ、例えば首はちょっと、顎をちょっと引いてとか、口角上げてとか、手はちょっと曲げてとか、下ろしてとか、そういった感じで事細かく指示をしていただけるので、まあ、その辺は安心してできるかなと思います。はい。で、まあ、その間で、多分、こう、写真を撮ってですね、こう、パソコンに直接繋いでるのか、まあ、その、撮った写真リアルタイムで表示されてるんですよ。まあ、それを、まあ、カメラマンさんも確認するし、メイクさんとまあ、髪の毛の、まあ、スタイリストさん、ヘアスタイリストさんっていうのかな、もうチェックして、わー、かわいいとか、なんか、こう、まあ、反応がいい時とね、まあ普通の時とあったりとかするんですけど、まあそんな感じで見てもらいながら、ちょっとこう、お化粧直していただいたりとか、まあなんか、いろいろリップ塗ったり、顔がちょっと暗かったりしたんですかね。まあちょっと、ほっぺに入れたり髪の毛を直してもらったりとかっていう感じでしてもらいました。で、まあそんな感じで、撮っていただきました。あ、そうだ、言うの忘れてた。髪の毛、もう、セットしていただいてる間、なんかすごい髪の毛綺麗ですねって言っていただいたりとか、あとまあ写真撮ってる間も、お人形さんみたいっていう風に言ってくれるのはすごい嬉しい、自己肯定感上がるっていうような感じの体験でした。で、写真を撮り終わった後は写真を選ぶ作業になるんですけれども、写真を撮った写真をバーッと、上げていただいて、まあなんか見て、まあこれを残すとか、これは消すみたいな感じで、どんどん絞っていって、最後の、まあ一枚じゃ二枚選んだんですけど、最終的に、まあその、写真を選んでいくっていう作業をします。で、まあ、そうですね、なんか、思ってたよりはちょっと不細工だったなっていう風に思いながらも、あ、これはいいな、みたいな風に、写真もあったりとか、なんかやっぱりですね、自分の、顔を直視するのがやっぱり未だに苦手なんですよね。で、自分の中でもっと可愛く、これ多分漏れるカメラアプリのせいとかもあったりするんでしょうね。なんかもうちょっといい表情作れたんじゃないかな。もっとなんか目を開いてなかったのかなとか、なんか笑いすぎじゃないショットももうちょっと撮っておけばよかったなとか、なんかいろいろ反省しちゃうんですよね。ただまあ最終的にまあ自分の中でまあなんかこれとこれいいかなっていうような写真を選べたので、まあよかったなとは思います。まあお仕事用に選ぶ写真がですね、結構まあ少女風な写真を撮りたいと言っておきながらも、結構なんか強めな写真を選んじゃったのは、なんか私のなんか性格なのかなとか思いながら、あともう一点はちょっと目線外して可愛らしい雰囲気の、まあ皆さん他のお姉さんたちもいいねっていう風に言ってくださった写真なんですけど、それを選んでみました。はい。で、まあ、写真は翌日店舗で受け取れるそうなので、まあ明日行ってこようと思います。なんで先ほど言ったように、まあデータの あ、オプションになるんで、まあ、データ欲しいと思ってオプションで付けたんですけど、プリントしてもらったものもらえるっていうことで、まあ、実際ちょっとお部屋とかにね、飾ってみたりとかして、モチベを上げるために使ってみようかなっていうふうに思います。まあ、最終的にですね、なんか、最初に見て、あ、これいいなと思った写真を最終的に選んだっていうことで、まあ、いい選択ができたんじゃないかなというふうには思います。なのでですね、今後ちょっと、公開した後の皆さんの反響とかすごく楽しみだったりしているというか、ここ最近、そうですね、お金をかけて何かをまあ、資格試験とか最近、いろいろというか、二つぐらい受けて、まあ、受かったんでよかったんですけど、で、なんかお金をかけて、みんなにいいねいっぱいしてもらって、で、承認欲求を得るみたいなことを最近して、最近よく遊んでるっていうような私でございますと。はい。資生堂フォトスタジオの、お話でした。はい。特に、この後の何を言うかとかは考えてないんですけど、まあ、これをですね、聞いて、この番組を聞いてくださった方は、何かありましたら、なんか優しいコメントだけお待ちしてるんですけど、ツイッターとか何かでコメントとかいただけたら嬉しいです。今後も何かちょっと体験したこととか、今ハマってることとかですね。まぁ、ちょっと美容をやっていきプロジェクトみたいなのは、今後も進捗を話していきたいなと思っておりまして、よかったらお付き合いいただければ幸いです。ということで、第1回、近藤優子の桃色アワーでした。ありがとうございました。